81.3 J-WAVE SPARK。
時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは。キングヌーのベーシスト新井一樹でございます。火曜日の J-WAVE SPARK 今夜もスタートいたしました。もう4月ですよ。あっという間に。こないだ年始まったばっかですもんね。マジで早くないですか、この年。この年ってかもう4月か。ドームツアーも終わったもんな。いやー早いですね本当に。今日はお便り会ということでね、お便りね読みたいと思いますから、もう本当ね読みますよ今日は。ないですから。もうドームツアーはこちらゆっくりしてますから、基本的に。ちょっともうアジアに向けてちょっと今英気を養ってる最中ですから、そんなね出来事は起こらないですよ。さすがに今日読めると思いますのでね、はい、やっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。新井一樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。六本木ヒルズ33階のジェーブからお届けしております、新井一樹がナビゲート、ジェーブスパークチューズで、はい、冒頭でも言いましたが、もう4月なんですよね。皆さん気づいてるか分かんないんですけど、めっちゃくちゃしれっと3年目突入してない、このラジオ。してるよね。なんか誰も言ってこないんだけど、思ってる。今日ですよね。だからなんか それこそ真裏だったんですけど、緑黄色社会の永井春子ちゃんのラジオが終わるみたいなのをツイッターで見たんですよ、僕で。見て「終わる？」って、約2年間ありがとうございましたみたいな出て、で確か同じタイミングで始まったなっていうのは覚えてんの、そういえば。で真裏で、まあ、真裏なんですけど、真裏で始まったっていうのを、勝った？いや、そう、勝ち負けとかじゃないからじゃないんですけど、それでそう覚えてんのね。だから終わるってなって、終わる、2年、約2年間ありがとうございましたみたいになって、でってなって、もう4月じゃんみたいな。あれ3月最終だったから、めっちゃしれっと3年目いってないみたいになって、俺今っていうか昨日ぐらい。皆さん、俺だけこんななんか大きい感じになってんの？
いやいや、
思ってます。
すごい初心忘れないと思って、
初心忘れないで。マウントレニア、でもエスプレッソ味だからそれ。山村さん飲んでんの？
僕の好きな
やつ。いや、カフェラッテじゃないと成立しないから。いや、この間なんか100回記念のあれがちょっと大きかったのかからかもしれないんですけど、まあ週数で言うとね、100回の後に 2年で、そして3年という順番がどうしても来ちゃいますが、3年目ですよね。マジで。すげえしれっと3年目いって。なんかさ、3年2年わかんない、大人の契約とかがあるのかわかんないんだけど、大体2年契約じゃん、物事って。契約とか知らないよ、知らないけど、意思確認とか全くなかったまま3年目いったよねっていう話なんですよ。2年経ちましたよ、3年目もうよろしくお願いしますなのか、契約のタイミングでこれからまたもう1年やりますか、2年やりますか、分かんない。で何もないから、そのまあないもんなのか、ちょっと分かんない。初めてのラジオだから、この番組がないもん。あ、自動更新のパターンね。言わない限りは自動更新されて、解約月のこの1ヶ月の間に言わないと受理されないパターンだ。違約金かかっちゃうパターンだ。あ、そのシステムなの、 JWAVE のナビゲーター、サブスクと一緒なんだ。あ、携帯とかと一緒の。あ、こちらから、あ、ちゃんと、あ、お知らせなくね、あ、こっちが把握してないといけなかったっていう。あ、そういうことですか。あ、すごいな、 JWAVE なかなかやり手だな。というわけでね、しれっと3年目にね突入しておりますが、もう丸々2年ですよ、やってますからね。いや、すごいな。冷静に考えたら、ファンクラブのポッドキャスト考えたら、俺毎週3年間喋ってるからね、1年やってるから、その前、このラジオの前に1年間やってたから、 そう考えたらすごいよね。俺向いてる、向いてんのかもね、ラジオに自分で言っちゃいますけど。そうか、もうあっという間に2年経ちましたね。まあこの2年もいろいろありましたが、なんかそういう2年を振り返ってみたいな台本とか全く書いてないわけ。え、
この前振り返った、
あ、この間振り返った、あ、100回で振り返ったからいいだろうって、あれ振り返れてないのよ、あれ本当に。もう今自分で言うけど、あれ俺がさらっと振り返っとけみたいな、リスナーが自分で振り返っとけみたいな回になっちゃったけど、あれはもう行きがかり上そうなっちゃっただけで、100回記念の時はね、そう振り返ってないです、あの100回記念の時は。お便り、あ、だ、お便り行かないと、お便り行かないと、お便り行きましょうってディレクターの方から言われてしまいました行きましょう。ラジオネーム切れた弦、新井さんこんにちは。ネットサーフィンをしていたらツイッターで財布にお清めの塩が入ってた人が職務質問をされた後、なんやかんやで5時間拘束されたというニュースを見ました。確か新井さんもいつかのラジオで、塩を財布に入れてると聞きました。お気をつけください。はい、そうなんですよ。そう、先日また職質されまして。
え、これ、
いやこれじゃないですよ、あの言ってる、さすがにそんなに大きい事柄があったらこのラジオでもう今一番に言ってるから、もうさすがにこれは僕ではないんですけど、この間もね、あの職質されちゃったんですよ、ほんと先日。そうで、このお塩のニュースの存在は僕知ってたんです。でこのラジオにも多数ね、塩やばいよと塩やばい、気をつけてっていうねの俺知ってたので、で先日職質またされちゃったので、人とご飯を食べるっていうか、まあ僕の師匠とご飯を食べるって約束があって、で駐車場止めてたら、そうでご飯食べた後の駐車場に戻る帰りに、駐車場の中から警官が2人歩いてきてたのね。そんなパターンもあるんだと思って、こう目があったら、で車通り過ぎて、でもちょっとこうざわって、俺はもう塩のことが頭にあるからちょっとざわっとして、でまあ大丈夫だったなと、ほっとしてっていうか、ちょっとふーってなって車に乗ろうとしたら、お兄さんみたいな、ちょっと職務質問いいですかみたいな、やばいなこれ、いや、やばくないんだけど
5時間、
そう、俺は前回の下北沢の職質の時は、これ塩あるけど大丈夫なんかなみたいな、まあそんな程度だったんですけど、まあ、今回は5時間拘束されてるっていうもうニュース俺知ってんから、やべえなやべえな、見つかっちまったらっていう状況なんですよ。そうで、まあ、結果大丈夫だったんですね。大丈夫だったの。今回の職質は、前回は結構ハードだったんですけど、ハードめのね、そのボディタッチもすんごい、マジで股間もよいしょみたいな感じだったんですけど今回は免許の確認と車のダッシュボードだけを見られて、あの終わりだったんですね。財布の中身とかはまあ見られなかったんで、だからそんなに差があるんだっていうのも知らずね、職質というか、その、まあ、職質の程度っていうのがあるもんだっていうのも、まあ、2回目なんで人生で、しれっと、これはやっぱりドレッドだからですかねって聞いたんですよ。職業とか聞かれなかったの、特に、これか今何されてたんですかみたいな、あ、ちょっとまあ人と会ってて、あ、そうですかみたいなぐらいだったんだけど、これやっぱドレッドだからですかって聞いたら、いやそんなことはないですって、本当かなみたいな大丈夫なのかなみたいな、やっぱドレッドにされてから、してから、まあ、職質受けてるから、実際サラサラだった頃は0回だったから俺、倍率で言うと半端じゃないことになってますから、0から2だからもうかけれないぐらい増えてますからね。いや、そんなことがあってね、ちょっとさすがに塩どうなんでしょうね、これは持ってた方がいいのかな、
いや、
さすがにいい加減外せっていう、
入れ物変えたらいいんじゃないですか、
入れ物変えるか、入れ物変えるって何に変え、何があるんですか、入れし財布に入れる塩で入れ物って何があるんだろう、
お守りみたいな、
側をお守りにしろってこと？いやもうそれ考え方がだからもうダメな、だもう仏の方の考え方ですから、それはお守りの側を作ればいいんじゃないですかって、ちょっとそこまでするもんでもないしね。いやちょっと考えさせられますね。ここまで来たらいっそ拘束されてやろうかってちょっと思ったぐらいですけれどもね。ちょっとまあ保留つってもな、結局これでもう一回来て今度はねハードめの職質でさ塩見つかっちゃったら何ですかこれってなるからね。実際
そこまでして持ってたいん
ですか、そこまでして持ってたいんですかだよね。いやそうだよね、いやそうなのよ、それ俺もこだわりないからそんなに別に持ってたいわけでもないんだけど、だ外しゃいいじゃんって話なんだけど、なんかねやっぱなんとなく入れとくみたいな、やっぱ習慣があるもんですから、うん、どうしてんだろうね。だ世の財布塩入れの人たちはね、どうされてるんですかね。実際だ拘束された方からのお便り聞きたいよね。めっちゃ聞きたくないですかその。
いや違う、普通にどういう持ち方でいいんじゃないですか。
確かに拘束された方の持ち方めっちゃ気になんない。どのタイプで入れてたのかって、それが俺と被ってたら、あのちょっとちっちゃめのあのあれなんていうんですか、ジップロックに入れてたりとかだったらちょっと俺も改めなきゃいけないなっていう話。ちょっと危ないよねこれ。ちょっと増えてきてるもんね傾向が、職質の傾向増えてきちゃってるから、母数増えたらいつかは捕まるから俺も捕まるっていうか拘束がいつか拘束されちゃうから、いやちょっと改めなきゃ、ちょっとまあさすがに外すか、変なニュースになっても困るもんだこれでね。このラジオ内で収まるぐらいの程度だったらいいけどさ、変になんかヤフーニュースとか上げられてさ、いつかやると思ってましたみたいなさ、なんかちょっと全然わかんない切り抜きっていうか上積みだけを解釈されてさ、あーやっぱりそうだみたいな、これだからこういう風体の人はとか言われちゃったらね、
ラジオでも発言切り抜き、
そうラジオでもうまいこと切り抜かれてね、やばいなと思ってたんですけど、見出しやばいなと思ってた。まあ確かにちょっとな、危ないね、ちょっとよくちょっと危ないですね、うん、まあ改めますわ、はい、まだ読めます、あ読めないです、あはい、今日はお便り会ということでね、メッセージ読みましょうか。じゃあこのお便りかな、ラジオネームピッコロン、新井さんこんばんは。新井さんのドレッドヘアマジで大好きです。僕もやりたいと思っております。ただ巷では髪を洗えなくなると聞き、薬学部の自分には衛生的に良くないのではと思っております。その辺ドレッドヘア先輩としてお話をお伺いしたいです。よろしくお願いします。薬学ドレッドの薬学部か、ちょっとどうなんでしょうね。清潔感にはねやっぱちょ難しいんですよ本当に。俺日本で一番清潔感のあるドレッドだと本当に自負して本当に自負してるんですけど、本当にもう各所で言われるから、こんな綺麗な匂いのしない方は本当にいないですねってマジで言われんの、本当に言われんの。ってことは裏返すと、まあ、そういう方もいらっしゃるということではあるからね。だその清潔感と結びつけれればいいとは思うんですけどね。でどのドレッドなのかにもよるよ、今度はドレッドにもいろいろあるからね。で今回ちょっとツアーの話しちゃうんだけど、特攻チーム、今回のツアーで帯同してくれた大道具とかその舞台周りのチームで超やばいドレッドの方がいらっしゃったんですよ。でやっぱり僕らは直接コミュニケーション取るのはマネジメントチーム、マネージャーたちと制作チームですよねのトップの人たちとか、あとまあオスリンとかその映像チームつってもそのそれぐらいなんですよね。だから本当にこう舞台をこうおいせおいせとセッティングしてくれる方とか、会場にはめちゃくちゃいるんだけど、こう表立ってコミュニケーション取ることがないんですよ。そうでどっか名古屋とかだったかな、で初めてこうお見かけして、そのドレッドの方超やばいんですよ。もうね 頭に巻いて巻いて髪の毛を、で腰の下くらいまであんの、マジでレベル高すぎて。で初めてすれ違った時はもうあの一人であの多分フリースタイルやってたんですよ。 ライムをしてたの、あのラップを一人で言いながらこうって多分やってたの、身振り手振りもライムしてたから、ライムでフローしちゃってたから、ドレその超やばいドレッドの方がちょっとさすがに俺おじきついちゃってちょっと俺のレベルじゃ話しかけれねえなみたいなっていうぐらいやばいドレッドの方がいて、でその人の話を聞いたら15年やってるらしいんですよ、もうドレッドを。やばくないですか。でその方は地毛がストレートなのよ、だからチリチリじゃないのね、地毛がね。
あ、じゃあ結構
そうで、これもいろいろ流派っていうかがあって、俺はストレートをアフロにをかけてこう絡ませてるパターンなのね。でも地毛がストレートの人でそこまで長いといちいち伸びた部分だけをパーマかけるっていうのがもうできなくなってきちゃうのよ。
生えてきたやつをそうだけはできない、
そう負けなかったりするし、その物理的にドレッドが他に1メートルある状態で4センチだけをパーマかけるっていうのは髪の重みとかもあって、この負けロッドに負けないとかあるのかな、ちょっと詳しく分かんないんだけども、やっぱりできにくくなってくるから、その方はもう生えてきた地毛をそのままドレッドに自分で編み込んじゃうんだって、っていうことがなんかできるらしいんだよ、そこまでのレベルになると。すごいよね、すごい。だもう頭の上にもう一個頭があるくらい巻いてるんですよ、もう。だ 寝てる時とかどうしてんだろうな、そこまでちょっとあの詳しくあんまりね、あんまり詳しく聞くのもちょっとねあれですから聞けなかったです。どう寝てんのみたいな、そうとか。でそれこそこのね今の僕の髪も札幌の前にかけ直し行ってきたんですよ、まあ、7時間もう 軽くね軽く7時間かかって行ってきたんですけど、その時にもうそんな話をしててかけてくれた人とね、したらなんか俺の知り合いも20年かけてる人いるけどみたいな、20年みたいな、超やばい長いよみたいな、それって洗うのマジでどうしてるんですかみたいな。で俺は洗いは2日に一遍洗ってるんですけど、その方は腰まであるともう何絨毯みたいになっちゃうじゃん、もう 量がだし、髪の毛の地毛ってこう編み込まれてるとめっちゃ乾くの遅いのね。そうだから洗うのはいいんだけど乾かすのが本当に大変になってくるわけで、乾かすのが不十分だとそっから匂いが発生したりするから、水分として要するに生乾きですね、すごい簡単に言うと。だからどうしてんですかその20年の方はって、その美容師の方に聞いたら、いや洗ってないになるよねみたいな。まあその人は年一で洗ってるって言ってました。年一大掃除じゃんもうっていう大掃除のくくりになるよね。マジですげえなみたいな、もうやっぱり上には上っていうか、俺はもう上とかじゃないですけど、すごい考え方というかカルチャーだよねっていう。でもともとそれこそレゲエ的な文化でいくと、その髪の毛にそういう聖なるものというか、こう神的なものというかが宿るとされてるから、髪の毛を切らないっていう考え方のもとに編み込んでいったのが、まあドレッドになったっていう話もありますけど、すごいよね。あとドネーションっていう文化もあるんだって。髪の毛って切ってから変化しないんだって、成分が。だから取っとけるんだって、ずっと基本的には。
腐敗しない。
そうそうそう、腐ったりしないんだって。だから人に渡すことも、まあ、もちろんできると。だから自分のそのまた別の人が長いことやってたドレッドの方が切ったドレッドをそのドレッドの方に渡して、それをちょっと継ぎ足すみたいなっていう文化もあんだって。ドネーション、
する、あ、まあ、寄付ですよね。
よく女性はね、うん、ロングの方がドネーション結構あります。
ああ、女性のそうか髪だとあるのか。ドレッドの界隈でもあるらしいですよ、ドネーションの文化がね。すごい世界だよね。いやー、まだまだだななんて思い知らされますけどね、っていう話ですよね。まあ、薬学部にはどうなんでしょうね。まあ少なくとも職質はされるからね。俺がされてんだから、俺がマジでゼロからされるようになってるから、職質はされるんだろうなっていう感じですよね。うん、まあでも一回はやってみても全然いいと思いますけどね。学生のうちだったら余計、うん、ある意味ね、うん、いやおすすめしますよ。やっぱ絶対覚えられるしね、顔、あのドレッドの顔でしょってなるからね。結構いいことありますよ実際ね、うん、大変ですけどね、まだそれも、うん、込みで一回やってみるっていうのはありかななんて思っておりますよ。はい、キングの新井和樹のスパーク、お便り紹介していきましょう。現在2通やべえ、マジやべえ。ラジオネームキノコの根っこ、新井さんはじめまして、こんばんは。親知らずの話があってから自分の職業から気になっており、今回新井さんが心配しているということでしたので、何パターンかあるうちのアドバイス程度のものを簡単にさせてください。ありがとうございます。上顎は骨は柔らかく、下顎よりあまり動かないので、うん、軟抜歯でいいのかな、軟抜歯や普通の抜歯も比較的予後がいいことが多いです、うんうん、なので緊急性がなければ抜歯の順番も上からを推奨している医院は多いです。おう、なるほど。対し下顎は骨が硬くできており、また神経の複雑さで、親知らずの生えてる向きや位置によっては少し大工事になること、うん、そして骨を削った抜歯の際は腫れやすいです。咀嚼会話でも不可抗力で下顎はよく動く、よく使うので絶対安静も少し難しいのです。そうだよね、疲労による歯肉のうずきはよくあるのですが、親知らず自体が痛い、歯肉が腫れて痛い等の痛みが継続的に出てくると麻酔も効きづらく、予後にも不安が出てくるので、歯科でレントゲンを見ながら症状事情を、医師と相談の上、新井さんのタイミングで抜かれてはいかがでしょうか。ありがとうございます。すごい、そうですね、そうです。次、ラジオネームポン、新井先生こんばんは。私は歯科医院に6年ほど勤めていたので親知らずの件で思わずメッセージを送らせていただきました。ありがとうございます。親知らずを抜く順番について結論は絶対に上からです。あー、そうなんだ。やっぱり上は簡単に抜けます。早ければ 2,3 分で抜けます。下の横向きに埋まっている親知らずは歯茎を切って割って抜くので大変です。根っこがひねくれているとより大変です。親知らずが無事に抜けることを祈っております。根っこがひねくれてるって何？根っこがひねくれてるパターンがあんの？下の歯の何それ？根っこがひねくれてるパターン、ラジオネームリリーアメリカ一人ヌーカツ、はい、新井さんこんばんは。五大ドームツアーお疲れ様でした。今回もアメリカから参戦し楽しませていただきました。ありがとうございます。早速ですが親知らずの件です。本当にありがとうございます。歯科医院勤務歴&親知らず抜歯歴ありです、うん、結論から言うと下の方が上より腫れる確率が高いです。そうなんだ、やっぱりそうだ。難易度によってはめっちゃ腫れます。満腹太るくんくらい腫れますちょっと一旦、はい、口が半分しか開けられなかったりするので数日は家で安静することをおすすめします。あと全身麻酔で一気に4本やってもらうのもいいかもしれませんね。ではグッドラック。うわー、いやーすごいな。てかありがとうございます。本当に皆さんちゃんとしたメッセージアドバイス、あ、まだまだ来てますか。 すごい来てるんだ親知らずの件。ありがとうございます本当に。あ、じゃあまとめるとやっぱ上からなんだね。でも上の歯は
本当にまだ
多分2ミリとかしか出てきてないんですよね。あ、そのパターンでも抜けんの？入ってきてないと抜けないの？さすがにどうなんだろう。
でもだから歯茎を切って抜くことはできます。
あ、歯茎を切って抜く、そうかまあでも生えてた方が抜くだけだもんね、あの上の歯に関しては。で俺左の上の親知らずに似たことあんの、マジでペンチみたいなのでゴキンみたいな。それで多分すぐ終わるんだろうけど、下だよね、やっぱ左下の方がすんごい生えてるから、今すごい多分生えてる感じするから、どうなんだろう。でこれがさ、歯医者に行けよって話じゃん、っていうか
言ってないです
よね。そう言ってないんで、歯医者に行きようって話なんですけど、ちょ懸念してるのがなんかすごいライトで、まあ、よくあることじゃないですか歯医者さんからしたら。だから行ったタイミングで、あーもうこれ、あもう2本もう行きますよ、もう今から行きますか、うっすっつってもうバーンって抜かれちゃうパターンをちょっと懸念してるんですよね。怖くないですか？え、そんなつもりできてないのにってなるじゃん。かといってお医者さんはそのテンションなのに、あちょ、ま、一回ちょっと心の準備か、一回ちょっとまた日を改めさせてくださいっていうのもちょっとキモいじゃんっていうので、俺はこう どうだこれはなんだってなって、行けてないです、行かないってなっちゃってんのね。でちょっとね、まあ行けよって話ね。まあでもどうなんだろうってことは、結局もうちょっと待って上から抜くっていう感じなのかな、今のところのこの現状の選択肢としては。
で形とか生え方も分かってないんですもんね、
そうです、生え方も分かってないです。
一回とにかく、
いや一回行けと、歯医者に行けと。ただその歯医者に行くっていう問題は今述べた通りなんですよ。
だから今日ちょっと
今日は無理なんですけどどうですかって行くってこと。あ、確かにね、今日は無理なんですけど見てもらっていいですかって言えばいいのか、めんどくせえやつ来たなって思われないかなもういい行くか、まあ一旦行けだよな、っていうか、っていうかそうだよね。
だってもしかしたら、まあちょっと状態全然まだいいですよ。
まあそうだよね、まだ抜かなくていいですよのパターンあるかもしれないからね。まあでも下の歯そうじゃないと思うんだよな俺の予想。もうだって出てんだもん、横の歯の横の部分が。あ、これこうですね、今から行けますよオイスのパターンだと思うんだよな。でまあもう行けるんだみたいな、もうやめちゃいちゃいちゃい、もう遅くて変わんないからみたいな、お医者さんだったらどうしようもうとかね、もう考えちゃって考えちゃって行動に移せてないです。まあでも医者に行きます、はい、それが一番ですね、はい。ラジオネーム100点アメリカ、新井先生こんばんは、いつも楽しく聞いております、ありがとうございます。そしてぬるっと改編突破で3年目、おめでとうございます。お、そうだよね、やっぱぬるっとほらところで僕はスパークを聞いてね、友達にこの番組を紹介する際、あなたの知っている新井一樹はまやかしの姿と言っております3年目に入るにあたり、いやいやこのこう紹介してくれという紹介文はありますか、採用するかどうかは僕の独断と偏見で決めますが、あれば教えてくださいあ、この番組をどう紹介してくれと、てか紹介しようとしてくれてることは本当にありがとうな。まずそこを俺は誠意を持ってね、まずお礼を言わなきゃいけない、100点アメリカに、まずありがとう、そうだな、どまあそまやかしの姿なんですか、俺の知ってる、あ皆さんの知ってる、俺の知ってる皆さんの知ってる新井一樹、まあそうかうんうんって言われました、即答されましたけど山村さんに
テレビとかしか知らない人は、
まあそっか、
知らないです。
そうだよね。テレビとかだと別にほぼ喋んないしね、俺ね。うん。蓋を開けたらこんな厄介なやつなんだ。思われてそう。やべえ。プロレスしすぎてる俺。そうだな。何なんだろうね。偽ひろゆきでいいんじゃない。ひろゆきが好き、ひろゆきさんのあの理屈っぽい感じが好きなら、それの根拠が全くないバージョンをほざいてる番組だよっていう。が一番こうキレがあって短いんじゃないですかね。偽ひろゆき、
ちょっと惹かれますね。
うん、あ、え、偽ひろゆきってな、何がどうっていうね。なるかもしれないしね。うん、あなたの知っている新井和樹はまやかしの姿で、本当は偽ひろゆきです。マジでしょうもないよ本当に。まあまあでいいんじゃないですか、こんなもんでね。はい、まあ7通ぐらい読んだ。ちょっと歯医者の件まとめちゃいましたけど、4件取り扱いましたね。マジでなんでこんな読めないんだろう。
思いがね、
思いが溢れちゃってね。うん、熱い番組、熱いラジオです。すごい熱いラジオですから、皆さんもね、皆さんに紹介してください。本当に熱いラジオやってるんで。はい、はい、ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。
Spark on 81.3 J-Wave